In order to create a free and fair society, we share accurate information and hold high-quality discussions. Create a better future and new values with you.
Find out, understand, and make action.
Chiki Onyu.
Hiromi Nam.
みなさんこんばんは。
こんばんは。
寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
TBS ラジオで放送中の荻上チキセッション、今日は東京のララポート豊洲で、はい、トークセッションを行いたいというふうに思います。
はい、
はい、ラジオを聞いてくださっている方も、そして今日初めましての方もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今ここに立って、はい、すごいびっくりしたことがまず一つあるんですが、
はい、当てていい？
はい、
寒い。
あ、そうなんですけどマイクってこんなに冷たくなるんだなっていうぐらいキンキンなんです。あの冷蔵庫に入れてたビール並みの
コップ冷やしたりするじゃない。
そうなんですね。でも私たちの熱でこう温めていきたいなと思います。
これからゲストの方たちのトークでも、
はい、
ブンブン熱が上がってくると思います。
そうですね。まず簡単に自己紹介からいきたいと思います。
そうですね、
はいはい、私は荻上チキ、普段からこのセッションで、パーソナリティを務めておりまして、普段は社会調査支援機構チキラボという団体で、うん、いろんな社会問題の、調査をしたりとか、ストップいじめナビという NPO の代表を務めたりということなど、
はい、社会をしたりね、はい、社会発信をされて、
そうですね、はい、いろいろと行っております。はい、今日はスプラトゥーンというゲームのフェスの日なんですけれども、なので今日中で着てるのは
清掃なんでしょ、
私にとってそのギアと呼ばれる服をそのまま着てきたんですが、
ね、はい、なんかゲームやられてる方たちのモチーフ的にはすごく
うおって
なるらしい。
でこれがねクジラのモチーフ のセーターで、この後
ちょっと見せて見せて、
これねボタン外さないと、ね、脱げないんですよ。
ちょっとここに、
そうそう、クジラとか魚とかのモチーフになっておりまして、
イカとかね、
そうなんです、うん、でこのゲームの世界というのが、人が滅びた後にイカやタコなどが生き延びて、で人型になって繁殖をし、その中で毎日試合に勤しんでるという世界観なんですね。
そんなバックボーンがあっただなんて。
そうなんです、そうなんです。だからそのゲームはすごく好きなんだけれども、この地球、このアースを、その世界にしてはならんというようなことを今日はお話しできればなと思います。
私は南部ひろみです。普段荻上チキセッション、夕方平日夜6時から9時まで TBS ラジオでお送りしている番組のチキさんのパートナーを務めています。
はい、
岩手県の花巻市というところの出身で、寒さには強いと思っていたんですが、さすがにこの海風は応えます。
そうですね、はい、こういった海のそばに来ると、いつも例えば災害、水害、いろんなことをこう想定しながら、私は移動する癖があるんですけれども、
そうです、チキさんそうですね、
そう今起きたらどうしようかとか、そうした備えというのは重要になるわけですが、
はい、ハザードマップが常に頭の中に、ね、入ってらっしゃる方なんで、
そうしたようなことも気候危機などが起きるといろんな条件が変わって、私たちの想定より外れた、現象が起きることになります。はい、一体どういったことになるのかなども含めて、今日は専門家の方やゲストの方と共に考えていきたいと思います。
皆さんと一緒に、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今夜はアースアワー2024ということで、みんなで考えたいテーマが、気候変動に我々はどう向き合っていけばいいのかということで、トークセッションしていきたいと思います。
はい、
で趣旨説明を簡単にしますと、これからやや難しめの趣旨説明をした後、それ難しいよねっていうことを確認した上で、一歩ずつ一歩ずついろはのイから気候危機について考えたいと思います。
はい、
まず前提として、だいたい普段ニュースで話すのはこういったようなお話をします。昨年国連のグテーレス事務総長は、地球沸騰化という言葉を使って気候変動への危機を訴えた。これが2023年でした。気候変動によって地球が温暖化するとどうなるか、IPCC 気候変動に関する政府間パネルの報告書では、温暖化による生物種が多数絶滅する恐れがあると警告、生物多様性が失われることが懸念されています。一方世界ではニュースで知られているように、パレスチナガザネの戦争、ロシアのウクライナ侵攻など、気候危機対策に世界が一致して取り組むという状況には残念ながら慣れていない、むしろ逆行している状況というのがあるわけです。こうした中、気候危機を考えるためには世界の平和、世界の共同、あらゆるものについて考えていかなくてはいけない、というようなことをラジオで話してるんですけど、
大きな枠の話をね、
その前に気候危機何よとか、ロシアの ウクライナとの関係はとかなかなか難しいところがあるので、今日は一歩ずつワイワイと語り合っていきたいと思います。ゲストの皆さんと一緒に、
はいはい、それではゲストの方々に登場していただきましょう。まずはお笑いコンビココリコの田中直樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。はい、では田中さん、役者さんとしても大活躍で皆さんもご存知かと、私もブラッシュアップライフのお父さん役が最高、もう何回も何回も見ちゃいました
けど、我々もタイムリープして、ね、見ましたからね、
はい、ありがたいです、ありがたいです。
もう映画やドラマなど幅広く活動なさっています、はい、TBS ラジオパンサー向かいのフラットには火曜パートナーとして出演、はいはい、芸能界随一の海洋生物好きとして知られてますよね。
物が好きで、
うん、はい、海の生物多様性の重要性などについて精力的に発信を続けてらっしゃいます、
は
い、
今日はあの生き物にどんな影響があるのか、うん、ということを田中さんと一緒に考えていければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
続いて WWF ジャパン顧問の前田智子さんです。先ほどステージにいらっしゃいました、はい、前田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。相棒のパンダさんとご一緒に登場されました、
かわいいですよ。
パンダを見たら WWF を思い出すという、ね、そうしたところまで今日行けたらゴールかなと思いますね。
前田智子さんはニューヨークの大学を卒業後ダンサーなどとして活動、モデルとしての活動もスタート、ラジオパーソナリティなども担当なさっていて活躍の場を広げてらっしゃいます。2017年には WWF ジャパン顧問へ就任なさって環境問題について積極的に発信してらっしゃいます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
相棒のパンダさんと一緒ですね、
う
ん、
あの旅する60パンダっていうキャンペーンをこの朝に合わせて WWF ジャパンがしておりまして、はい、もしかして皆さんも参加してくださってるかもしれないんですけど、うん、パンダをあのお友達に渡していって旅させて、はいはい、いろんなところであの写真を撮って SNS に上げてもらうっていうキャンペーンをしていまして、うん、そのいつからかわからないぐらい長い相棒です、
うん、あじゃあもう世界中を旅してこられたんですね。
世界行ったかな、日本のいろんなところには
47行けたかな。
そばで見るとこのパンダさん、うん、前田さんとずっとにいた一緒にいたんだなっていうこう質感がねしっかり残って
あの、はい、とてもいい言葉に変えていただいてありがとうございます。
先ほどこうお化粧直しでね、
はい、いろんなシミが、うんはい、ついております。
年月重ねた、はい、経験が詰まっている
味のあるボディです。続きまして WWF ジャパン気候エネルギーグループ長の小玉彩子さんです。小玉さんよろしくお願いいたします。先ほどステージ上でね、小玉彩子さんは大学卒業後出版社や防災企業などの民間企業を経まして2023年に WWF ジャパンへ入局、現在 WWF ジャパンの気候エネルギーグループ長を担当なさってます。
はい、今日はあの WWF の試み、それから実際の世界がどうなっているかという状況などを説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。ぶつけちゃった。
南部さんね
マイクね気をつけないと、
は
い、
カラオケでよく聞く音でしたね、
うん、
今ね。
そうでしたね、はい、なんか割と親近感を持っていただけたんじゃないかな、最後になりますけれども、気候変動問題について長年取材をされてきた朝日新聞編集委員の石井徹さんです。石井さんよろしくお願いいたします。石井徹さんお席の方へ。はい、はい、石井さんは朝日新聞の記者として1997年地球温暖化防止共同会議 COP3 の担当を契機に環境やエネルギー問題を中心に取材を続けておられます。共著に地球異変やエコウォーズなどがあります。
はい、石井さんはあの記者活動を通じて見たもの、それから今の日本政府の取り組みなどに思うことなど、いろいろお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では私と南部さんも座って、は
い、座らせていただきます、
ね、はい、お話し聞いていきたいと思います。あの今気づいたこと2つ目としてはですね、まあ、皆さんもう分かっていると思うんですが、椅子も冷たいというでも皆さんも、ね、あのスチールの椅子なので、
皆さん、
はい、
ね、
長い時間、ね、待っていただいて本当ありがとうございます。
ありがとうございます。あのちょいちょい中に戻って
暖を取って
戻ってくるとか、今肝だなっていう時に戻ってくるとか、はい、いろんなタイミングであの、はい、対応していただければと思います。
どうしてもって方、私あのお腹に今春北海道ありますので、はい、よかったら
一枚ベリベリっと、
はい、田中の匂いがついてますけどすいません、
はい、
筋肉マンが自分のパワーを人に与えるみたいな、はい、ぐっつい自己犠牲の精神ですねでは今日は皆さんと一緒に気候変動について考えていきたいと思いますが、はい、まず田中さん、はい、海洋生物が特にお好きということですけれども、はい、一押しの生き物というのはあるんですか？
僕も本当にいろいろ好きなんですけども、僕はその中でもサメが、うん、好きで、サメを見たいがためになんかこうダイビングの免許取ったりとか、なんか海に関心を持つようになったきっかけだったので、はい、うん、サメとか好きです。あと海の生き物全般的に下顎がこう突出してる、発達してる、はいはい、生き物が多いので、とてもなんかこうシンパシーを自分も感じて、
あ、姿形で、
そうですね、
遠い親戚かなとか、
そうですね、うん、オニカマスとか見るともう何か話しかけたくなるような、うん、はい、そんな生き物が多いので、そこからどんどん好きになっていったみたいな部分があります、
う
ん、
でもこのお魚であるとか海洋生物なども、はい、本当に地域の、例えば海温とか水の性質とか、はい、淡水なのかどうなのかなどによって、はい、本当に住んでる種類違いますよね。
もう本当そうだと思います。表層面ともちろん深海で全然温度が違って、当然住み分けもできてますし、うん、本当によくやっぱ言われる、南からどんどん水温が上がってきて、どんどん 北上ですね、うん、していって、またさらにその今まで関東にいた魚たちがまたさらに上がっていってっていうような、どんどんこの最近特に気温上昇ですか、海水温上昇によって住むエリアが変わってきてる印象があります。
そうですよね、はい、なので例えば漁家さん、漁師さんなどですと、はい、今まで取れていた魚の種類が変わった、はい、という話は聞きますが、やっぱり例えばダイビングされたりしていると、はい、あれ、いる種類が変わったなと感じるようなこともあるんでしょうか？
あります。熱帯のやっぱりカラフルな魚が冬の時期とか見れなかったんですけども、うん、そういった時期でも見れるようになったりとか、はい、僕なんかありがたいことに、なんかこういう仕事させていただくと、ロケとかでそういう現場にお邪魔させていただく機会もあったりとかして、うんうん、海水温でいうと、例えば海苔を作ってる、はい、業者さんっていうんですかね、漁業の方とお話ししてると、やっぱり海水温が上がってきてて、この冬の時期に海苔って成長してどんどん育っていくみたいなんですけど、クロダイとかが本来冬の時期は海水温下がっているので、はい、活動全然あまりしなかったクロダイとかが、海水温がもうこの多分50年ぐらいとかでも3度ぐらいなんか上がってるらしくて、どんどん活動しやすくなってるから、その海苔を食べるエリアまで入ってこれるようになって困ってますとか、なんかそういう現場で働く方のお話を聞くチャンスをいただくことがあったりするので、なおさら何か、そうか、もう生活に直結してるんだなってことを何か感じる機会があります、はい、
となると環境が変わると、その地域の例えば生物のいろいろな循環というものが変わるし、はい、そうするといろいろな、例えば漁業関係者の方々も、はい、本当にそのお仕事に関わるということになってるんですね、
う
ん、
はい、そうだと思います、うん、よく水温が1度上がると我々人間にとっては10度ぐらい気温が上がってるような感覚になるって、お魚たちとか海の生き物はって言われるので、僕らで考えたら今生活してるエリアで10度上がると、やっぱりちょっともう生活するエリアとかもう出るのやめようとか、場所が限られてくると思うんですね。で、漁師さんからしてみると、それこそ今まで取れてたエリアで水温の変化によって、やっぱり寒いところ行きたい魚、もっと暖かいところに行きたい魚で、エリアに取れる魚がいなくなっちゃったりとかして、生活に打撃を与えてしまったりとか、だからもう取る時期を決めてとか、この期間このエリアはもう取りませんとか、このサイズは取らないで育てていきましょうみたいな、いろんな魚種によって多分そういう取り方とか決め事をしていると思います、
はい、この漁獲高制限といって、何をどれだけ取るのか、このルール作りというのが日本だとまだ難しいという話もありますけれども、はいはい、でもそうしたことを議論していかなくてはいけない状況ではあるわけですよね、
はい、そうなんです、なんかその一環になるのかどうかはちょっとわからないんですけど、自分もそのMSC という持続可能な漁業を推進していきましょうっていうチームのアンバサダーをさせていただいてまして、この50年で海の生き物たちがこの50年で 50% いなくなってるんですって。
半減
この50年でしてしまってて、それはもちろん 気候変動だとかもあるんですけど、取りすぎっていう要素もあるので、
はい、乱獲をして、
はい、じゃあその取りすぎを見直しましょうってことで、持続可能な漁業を、推進していきましょうっていう、まだ日本じゃ全然認知度が低いので頑張っていかなきゃって自分も思ってるんですけど、そういった活動にもなんか参加させていただいています。はい、
の気候危機というとね、その例えば海面上昇によって島が沈んでしまう、はい、そのことによって影響を受ける国もあるんだねという遠いことのかのように語っているところありますけれども、はい、しかし産業とか住んでいる地域によってはもうすでに影響を受けているということになるんですね。
でもそういうことですよね、うん、それこそ海ってつながってるじゃないですか、はい、世界中地球の 70% を占める。だからそれが本当になんかその例えば海水温が上がって困ってますとか、温暖化で例えば困ってますっていうのがニュースでトピックとして上がってる場所以外のところも実は隠れてたくさん影響を受けてるってことにもなんか目を向けなきゃいけないなとは思ってます。
そうですね、はい、断片的なニュースですと例えば今年はサンマが不漁だねとか、はい、何かこの生物が少ないね、うん、だから価格が上がってます、はい、さて我々は今年食べられるんでしょうか、はい、みたいな着目のされ方をすることがあって、一つはもちろん乱獲の問題、はい、つまり取りすぎの問題もあるんですけれども、うん、もう一つやっぱり気候が変化したことによって、はい、なぜ取れないのかは漁業関係者ですらわからないというそんな状況もありますよね。
そうですか、なるほど。そうですよね、いわゆるその気温水温上昇で分かりやすく言うとその、酸性化になってしまって海が、うん、でサンゴだとかそのカルシウム作るような生き物たちが影響を受けるっていうのは、はい、なんかこう分かるような側面もあるんですよね。でもそこからじゃあそのサンゴがじゃあ発火してしまうとどういう影響があるのかっていうことを、うん、なんか自分も伝えていけたらいいかなっていうふうにはなんか思いますね、はい、
やっぱり好きが高じて、でもそうすると社会への問題などの直面をして、はい、そこでじゃあ自分なりにこう発信できることは何だろうっていうふうに考え始められたんですね。
はい、そうです。なんか自分は本当にもう生き物入り口でなんかそのじゃあ生き物が困っているんだったらなんかどういうことができるのかなとかどういう状況なのか知りたいなみたいなところが入り口でした。
はいはい、今日いろんな専門的な知見もあるので、
はい、
一緒に
進
めていきたいと思
います 。はい、いろいろ学んでいけたらと思ってます。
はい、まず朝日新聞の石井さんに伺っていきたいんですが、石井さんは普段はどんな取材をなさっているんですか？
はい、私はさっきご紹介いただいたと思うんですけど、まあ、25年以上前共同会議っていうのがありまして、うん、ここで初めて温暖化のですね、止めるっていうことのために先進国がその温室効果ガスを削減するっていう義務を決めた会議だったんですけど、そこから主に気候変動それから生物多様性環境関係の取材をするようになりまして、もうかれこれ四半世紀以上ですね、やっぱりこの問題を中心に取材しています。
うん、この気候危機といったら少し前であればその地球温暖化という言葉で表現されていたと思うんですが、それがより広い言葉になってきたというものがあります。その背景には例えば海水も変化をするし大気も変化をするし農業とかさまざまなものも変化するし異常気象も生じる、こうしたことが知られるようになってきていますけれども、この気候危機についての認知度や認識のされ方の変化は石井さんはどうご覧になってきましたか？
正直ですね、その京都会議やった頃にこんなに早くその気候危機とかですね地球温暖化が目に見えてこう起こるっていうふうには思ってなかったんですよね。でも本当に皆さん去年の夏とかお感じになったと思うんですけど、熱中症で運ばれる人もすごく増えてますし、でまあご存知のように世界中でこれは起きてることで、で世界で昨年はですね観測史上最高 の平均気温を記録しているわけですね。で、まあ、今年も、まだ高いんじゃないかというふうに言われているような、これが本当現実に感じる、先ほど田中さんもおっしゃってましたけど、その潜ってる人とか昔は本当に自然の中入ってる人しか分からなかったと思うんですが、 今本当に町の中で暮らしていてももう感じざるを得ないというか身の危険を感じるようになってきているというのが今の現象じゃないかなと思います。
少し昨年のことを振り返ってみると例えばヨーロッパフランスやイギリスなどに、熱波が来たことによって多くの方々が体調不良になって倒れたということがニュースになった一方で地域などによっては例えば森林火災が続発したことで、大規模な山火事を止められないというような話もあったりしました。一方でハリケーンであるとか日本でも暑さだけではなくて、豪雨などが起きて水害などにもつながるということがあったりした。これ二十数年前であればいずれ地球環境はそうなるとは語られていたんだけれども、でもそれでもこんなに早かったとは思わなかったわけですか。
さすがに私生きてるうちにここまで来るとは思ってなかったですね、正直な話。本当に今身の危険を感じると思うんですよ、本当に真夏に外にずっといたりしたらですね、だから暮らし自体がもう変わってきてるというか、そういう時代になってきてると思いますね。今日は実は世界気象の日でもあってですね、先ほど地球沸騰っていうふうに言ったその国連 のグテーレス事務総長がメッセージを出してるんですけど、本当にやっぱり今何とかしないとですね手遅れになるっていうことを強くおっしゃってましたですね。
そうですね、これだけ その危機的な状況がやってきたということについて WWF としてはさまざまな発信活動を行っています。まず前田さんは普段この WWF ジャパン の活動の中でどういった発信をし、とりわけ近年はどんなところに力を入れてお伝えしているんでしょうか。
私は WWF ジャパンの顧問という立場にありまして、研究者ではないですし専門的なデータを個人的に持っている調べているわけではないんですね。ただWWF と関わりがあるので、そういった今どういう現状でこんなことが起きていてっていうデータは集まってくる、じゃあそれをどういうふうに発信しようかなっていうのが私の役目かなと思っていて、今ここにいらっしゃる皆さんも危機は確かに感じてらっしゃると思うんですね。だけどじゃあ日々の生活、ここにいらっしゃる方、頑張ってらっしゃらない方はどなたもいらっしゃらないと思うんです。だからそこでじゃあなんでなかなか環境問題に対して自分も助けになりたい、サポートしたいんだけど踏み出せないっていうことがあるのかなっていうと、皆さん真面目すぎて0か100しかいけないんじゃないか、私みたいに専門職じゃない人間が自分の意見を言ってはいけないんじゃないかって思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。だから私何も本当に専門職じゃないし何の研究者でもないけれども、こんなことが起きてますね、皆さんどう思いますかっていう質問の問いかけだったりとか、なんていうかこう風を起こすというか、分かんない者同士でもちょっとおかしいと思いませんっていう投げかけができたら、新聞で読むニュースももちろん大事なんですけど、一番響くのって私はこの仕事をしていて思うのが、家族で話したり自分の知ってる誰かが例えばですけどこの商品すごく良かったんだよね、こういうところがっていうふうに言われたら、テレビで紹介されるよりもしかしたら親近感が湧いて信憑性もあって、じゃあ使ってみようかなってなるかもしれないじゃないですか。だから今日ここに来てたくさんのデータを皆さん自分の中に蓄積して帰っていただいて、私みたいに何も知らなくてもこれちょっと気になったワードなんだけどみんなどう思うっていうのをお家に帰ってお話ししてみたりとか、お友達に話してみたりとか、っていうことが大事だよというのを一生懸命伝えています。
ニュースで伝えるだけではなくて対面で語り合うというのは大事ですよね。ニュースはどちらかというとインプットのようですけれども、語り合いというのはそのダイアログでこう対話の中で何かを考え合っていくというタイミングでもあると思います。例えば私と南部さんが普段ラジオの放送をしていても、その酷暑、暑さ、夏についての情報発信でも原稿が変わってるんですよ
ね。
つまり必ず命を守る行動をしてくださいと付け添えると、これはこれまでは地震とか津波とかそうした災害の時に付け加えられていた言葉なんですが、これを付け加えるようなことが必要なぐらい夏の気候が変わっている。でもこの言葉を付け加えることによって今起きているのは地球規模の災害です、今日本の夏に起きているのは酷暑という災害なんだということをアラートをする、そういうふうに言葉遣いを変えることで 私たちは伝え方変えてるんですがって言ってたよラジオの人がっていうことを皆さんが例えば日常の中でお話にしてくれるとなるほど確かに言葉遣いが変わるぐらい地球が変化してるんだなっていう気づきにはなりそうですね。
そうなんですよね。やっぱり二次発信っていうか環境問題ってものすごく大きな問題すぎてこれやったら解決っていうなかなかないんです解決策が。だから複合的にみんなが動かなきゃいけないんですけどなかなか自分の目の前で気温が高いなっていうのは感じるかもしれないけどそれがじゃあ回り回って誰かのお家が焼けちゃってる住処がなくなった動物がいるっていうところも遠くのニュースで自分ごとに感じるっていうのがまだまだやっぱり難しいのかなと思うんですね。それを自分ごとができるのってその二次発信で顔が見えてる知ってる人同士の話の中でその話題に及ぶっていうことがとても大事だと思います。
ここでグローバル地球規模で今どんなことが起こっているのかということも少しお話をしていきたいと思いますが、はいはい、小玉さんこの気候危機の中で WWF ジャパンとしてどんな取り組みをしているかのさらに補足と、はい、そして今どんな課題について発信をしているのか、はい、こちらいかがでしょうか。
はい、WWF は、世界各国に130カ国だったかなにありましてで私たちジャパンとしては、世界気候変動問題っていうのは日本だけで起こっている問題ではなく先ほど田中さんもおっしゃっておりました通り世界で起こっていてで世界のみんなが取り組まなければいけない問題ということを皆さんに分かっていただきたいっていう発信をしているのとともに、もちろん政府ですとかそういった方々が動かなければ解決できないこともありますのでその政府に私たちが働きかけたりもしくは企業の方たちこの企業の方たちも温暖化の元となる CO2 を排出するっていうふうなことがありますのでそれをいかに抑えるか削減するかっていうののアドバイスをしてみたりですねあとは普通の一般の方々でやっぱり声を上げたいっていう方がいらっしゃいます。でそういった方の声をまとめて政府とか世の中に発信するっていう仕組みを作ってそれで皆さんの後押しをしたりとかをしております。
はい、例えば国連などが行っている SDGs キャンペーンなどは、はい、今各企業やそれから政府なども取り組むようにはなっていますよね。はいはい、こうしたようにそのやっぱり重要なプレイヤーが大きく動くこと、はい、これはすごく重要になってきます。はい、というのはその個々人一人一人が頑張るというのは とても大事なんですけれども、はい、仕組みを変える大企業が変わる、こうしたことによってしかなかなか変えられないところってあるかと思うんですが、はい、この活動ってなかなか表には見えにくいと思うんですね。はい、なので、そうですね。WWF って何してるの、はい、パンダのマークは知ってるっていう話はよくされると思うんですが、そうした企業に対してはどんな働きかけをしていて、どんな反応があるのか、これいかがでしょうか。
企業の方はですね、やはり、株主さんですとかそういった投資をされる方々の目がどんどんどんどんグローバル化していってるって言ったらいいんですかね。日本じゃない企業、まあ、外資系の企業の方たち の投資家なんかはESG って言って環境問題ですとか社会的な問題にその企業がどのくらい取り組んでるかっていうのを投資の目安にしているっていうところがあります。で日本の企業でも日本国内だけで、商売をしてらっしゃる企業っていう以外に世界中で企業を展開してるビジネスを展開してるっていう会社もたくさんあります。でそういった企業さんになりますと日本だけの中でこんだけ頑張ってるよって言っても通用しないんですね。なので世界基準でCO2 削減に取り組みましょうですとか世界基準で環境についてこういうふうに語りましょうっていうような啓蒙活動ですとかあとそういった情報を企業の方たちとシェアしましょうとかそういったことをやっております。
経済に関するニュースの中でね、はい、たまに物言う株主っていう言葉が聞かれることもあるかと思うんですが、うん、一方で今必要になってくるのが、はい、物言う消費者、うんうん、つまりこういった差別に加担する企業からちょっと買えないですとかこうした気候危機に対して無頓着な会社から買えないですとか、うん、ちょっと労働者、うん、働いている方に対してハラスメントが横行しているようなので買えないです。でこれは強く物を言わなくてもちょっと気まずいから買いたくなくなりましたっていう方が今増えている状況 状況にあって、そういったような方々と企業はより敏感にコミュニケーションするようになった。それのうちの一つの観点に気候危機とか海洋問題とか、そうしたこともぜひ入れてほしいという提言も重ねていらっしゃるわけですか。
そうですね、やっぱり皆さん商品手に取るときにですね、これがどのぐらい環境負荷がかかっているのかっていうのをわざわざ考える方って今いらっしゃらないと思うんです。でそこでですね、こういったイベントを通してそういうことを知ることで、例えば今日帰りにコンビニでペットボトルを手に取った時に、あ、プラスチック使われてるなとか、これを作るのにどのぐらいの CO2 が生み出されたのかしらとか、他に違う商品を手に取ることで私が地球の気候変動に対して何かできるはずだっていう気づきをぜひ持っていただきたいと思います。
はい、ここで石井さん、では今回は特に気候危機の中で海洋生物に与えられる影響、これがどういったものなのか、日本世界いろんなところでの影響あるかと思いますが、こちらいかがでしょうか。
はい、私も田中さんと同じようにダイバーなんですけど、
潜る、
はい、実際に、潜ってその実感しているということは非常にまず第一としてあります。それからデータとかですね、レポートからしてもよく言われるのはですね、サンゴの、白化とかですね、死滅っていうのが非常に、気候変動との関係ではよく指摘されるんですね。というのはサンゴって非常に熱に弱くてですね、1.5 度の上昇で7割から9割が死滅して、もう 2度上昇するとですね、99% が死滅すると言われているわけですね。そのサンゴというのは非常に重要な住処なわけです、海洋生物にとって。でこの住処がなくなるということは、陸上で言えば森林がなくなるみたいなことになると思うんですね。で非常にこういうことがですね、影響しているということになりますので、サンゴというのも陸上の 0.1% ぐらいのエリアにしか過ぎないんですが、9万種とかがですね、住んでる非常に豊かな場所だったりする、そういうところがどんどん失われるということが非常に今問題になってます。で先ほど言われたように、その乱獲とか汚染とかそういうこと、プラスチックの問題とかですね、そういうのも含めて、気候変動がその海の生物のですね、非常に大きな危機になっているということが指摘されているわけです。
この例えば海洋生物などの生物多様性、これが失われるということはよく聞かれると思います。で最近多様性という言葉がいろんなところで使われているので、結構そのごちゃっとなりがちではあるんですが、例えば人間にとっての多様性を認めようというのは、すでにいる隣人の特性を社会でも把握をし、そのことを前提として仕組みを作り直そうという議論ですね。で一方で生物多様性の話は、現に存在する生物の多様性をまずは人間は把握をしきれていないし、気づかないうちにその多様性を変えてしまっている、そしてその生物多様性を壊すということが我々に確認できる変化と、もしかしたら想像できない変化、両方をもたらして人間そのものにも非常に大きな打撃を与えてしまう、そうした誰もが当事者というような前提で、こうしたような言葉が環境の問題、環境の一部として問われている点というものがありますが、この生物多様性の必要性などについてはいかがでしょうか。
生物多様性というのはですね、やっぱり人の健康と非常に結びついているということが非常に重要だと思います。人間の腸にはですね、1000種以上のバクテリアがいて、100兆個のバクテリアがいるっていうわけですね。でこれが非常に健康に影響しているわけですね。いいものもいれば悪いものもあるんだけど、それだけその細胞より多いものと私は一緒に暮らしていると、それはその全てにこう共通するんですよ。自然の中でもその多様性がいっぱいあるっていうことは、地球の健康とかですね、自然の健康を司っているというか、これが失われることでやっぱり健康がこうやっぱりだんだん減っていくというかね、で食べ物ももちろんそうなんですけど、それを守るということはやっぱり我々自身のですね、その健康につながっているということを非常に 考える必要があると思いますね。
実際の健康について考えるその医師たちが集まるような会議の場、国際会議の場などに行くと、最近3つの C、3 C's という言葉を聞くことがあります。でこういった3つの C というのは、1つはコンフリクト、紛争とか戦争ですね、ウクライナとかガザで起きているもの、それからクライメートチェンジ、気候危機、そして最近だと COVID、 感染症、こうしたようなものがとりわけ女性であるとか子どもであるとか障害のある方とか、より弱い立場の方に対して悪影響を与える、まさにその健康に対して、例えばお金がある方であれば、それこそ極端な話、引っ越せばいいかもしれないし、別の産業に変えればいいかもしれない、でもそうした能力がない方はどうか、またその土地を奪われてしまった方や、お金がない方や、あるいは教育がない方とか、いろんな方というものより悪影響を受けることになる。だからまさに順番に健康が悪くなるっていうのがランダムではなくて、ある意味いじめのような構造の中で、弱い人から先に苦しんでいくという構造というのが生まれてきますよね。さて、ここにこの田中さんは海洋生物全般お好きですけれども、今の話を聞くと、生物多様性は知らないうちにどんどん失われていって、しかも私たちが見ることができないままいろんなものが変わっており、そして私たちが気にしているようないろんな生物も、もしかしたらここ数年で失われてしまうという話ありました。田中さん、こうした話を聞いてどうお感じになりますか？
はい、やっぱり多様性がなくなってしまうと、もう極端な話、単純に生き物たちの数が減ってしまうので、さっき の, サンゴのお話もそうなんですけど、やっぱり4分の1ぐらいの海の生き物たちがサンゴを頼りに生活していると言われているので、その4分の1の生き物って、今海の生き物どれぐらいですか？もう本当に25から30万ぐらいですかね、全体で、分かんないんですけど、それぐらいいるうちの4分の1がいなくなるってことは、もう大きくやっぱりバランスが変わってしまうと思うんですよね。でなんか自分は子どもさんたちと一緒に、なんかこういうこと、生き物について考えましょうみたいな機会をいただくことが多くて、なんかじゃあその生き物の数が減って4分の1いなくなってとしても何が困るのとかって、やっぱりピンと来られない方もたくさんいらっしゃるんですけど、なんか極端な話です、めちゃくちゃ極端な話なんですけど、その一つの生き物がいなくなってしまうと、それを食べてた生き物がいなくなるし、でそれに食べられてた生き物が逆に言うと増えてしまう。もちろんこんな簡単なシステムじゃないんですけども、じゃあもうどんどんどんどん淘汰されていって、もうこの一種類しか例えばいなくなってしまったら困りますよねっていう、なんか話をさせてもらうんです。それはすごく極端な話で、そんなことはきっと起こらないと思うんですけど、なんか子どもさんたちにそういう話をすると、なんかすごく身近に、なんか今すごい学校、小学校とかでもいろんな科目の授業があるんですけど、じゃあ国語だけしかもう毎日どの時間割ももう全部国語ですって、で全部体育ですってなったら、体育なのやったっていう子どもたち結構多かったんですけど、
そうです、私国語だけだったらいいな、
そうですね、体育全部体育なのやったって言われるんですけど、
さすがにその子も、はい、4限目ぐらいでヘトヘトになって、
はい、そうですよね、うん、でその体育だけならまだしも、そこからもっとさっきの多様性じゃないんですけど、その体育の中にもいろんな競技っていうんですか、があるように、その4分の1の中にもいろんな競技、いろんな、いわばここでいう魚種たちがいるわけで、どうする、もう体育なんだけども全部やる内容は飛び箱だよって言うと、やっぱりもう全部毎日6時間体育で全部ずっと飛び箱は嫌だっていう、なんか話し方をさせてもらうと、少しすごい極端で起こりえない話なのかもしれないんですけど、全くじゃあ絶対起これないかって言われるとわからないじゃないですか。なんかそうやってなんか説明させてもらうと、少しなんか生物多様性を身近になんか感じてもらえるのかな、なんて思いながら、なんか自分も話しさせてもらうことがあります。
授業の場合は、例えば選べるものが減るっていうことを象徴したりしてますよね、
はいはいはい、
そうすると、例えばそのお魚を好きな人とか、生き物を好きな人からすると、動物園行っても1種類しかいません、
はい、
水族館行っても1種類しかいません、それってつまらないでしょうと、でそのつまらないというところから出発をして、でも今度は食べる魚も1種類だよ、これ人が生きていけないよね、じゃあ人も絶滅する側の一つかもしれないよね、というような格好で、 その好みの話とそれから生存、命の話、それがすごく直結するような例えになっていきますね。
はいはい、でも本当にそういうことだと思います。バランスといいますか、今日本当にもうそれぞれの皆さんがこうやって集まって、お客さんもそうですけども、これがもう全員もうお客さんも含めてここ の, あのパネラーの皆さんも進行されているお二方も全部田中だったらどう思いますか。
そうなんですよね、
ゾッとしません。
全部田中、
喋ってるのも田中で、回して進行してくれてるのも田中で、聞いてくれてる皆さんも田中ってなったらやっぱゾッとしますもんね。
そうですね、田中佐藤になりうる未来というのは当然ありえるわけで、どちらかの
そうそう、もうすごい極端なんですけど、なんかそういったこともなんか意識してなんかこう発信していけたらななんて思ってます。はい、
でも実際にそのお子さんとかそれからいろんな今関心がないような方にどう伝えていくのか、前田さんは先ほど身近な方と話すということもお話しされてましたけど、おそらくイベントとかあるいは授業とかそうしたところで関心がない方と話をすると、よし自分もやってみようじゃなくて、なんでそれやんなきゃいけないのとか、でも減ってもいいじゃんとか、まあ培養肉とかでなんとかなるんじゃないとか、いずれいい機械が作られて、まあ、地球エアコンとかで温度下げてくれるんじゃないみたいな、結構楽観的な反応や否定的な反応も来ると思うんですが、そうした反応についてはどういうふうにお感じになりますか。
もう百聞は一見にしかずで、こういってVR だったりその画面を通して体験できる、もしくはいろんなものすぐに自分たちで調べられる世の中じゃないですか。だけどこんなに情報があふれているけれども、自然の中に身を置くってもうそれ一瞬で変わるんですよ、意識が。だからコロナ禍でね、お出かけができなくってなかなか自然に触れる機会が減って気持ちが落ち込んでいく人が増えたっていうお話もありますけれども、今こそそれこそダイビング、私もダイバーではないんですが、はい、WWF ジャパンの関係で白穂サンゴ村に行ったことがありまして、そこで潜らせていただいた時のもう海のこの水面の上と下で全然違う世界があるんですよ。サンゴからもう色とりどりのいろんな魚がうわーって出てきて、まるでなんていうか海の団地なんだなって思いました。だそういう感覚って私が伝えてるこの言葉でも弱くって、きっと皆さんがそれを目の当たりにすると自分の中で私が表現できないような言葉がふわっと浮かんでくるんですね。で感覚も違うんですよ。その団地を目の前にしてそこにお邪魔してる自分っていうその図、その感覚が最終的には人を行動させる一歩踏み出す力になるなっていうのは未だに伝える側ですけど思ってます。
なるほど、共に体験してもらうということですね。田中さんはこの体験してもらうという点ですと、はい、例えばどんなことを伝えたりとか、はい、どんなことをお勧めしたりということをされていられるんですか。
そうですね、なんかやっぱりとりあえず僕水族館とか動物園も大好きなんですけども、生き物と対峙するとやっぱり当たり前なんですけど、その人とは違うさまざまな生き物が生きているってことをやっぱり実感できるんですね。それはもうちょっとした、その生き物から放たれる気配だったり匂いだったりみたいな。で実際自分もそうなんですけど、生き物を見るとなんかここで自分と人と人間と他の生き物みたいな線を引きがちなんですけど、自然の中に飛び込んだり、動物園でも水族館でもそうなんですけど、そこで普通に当たり前に暮らしている生き物たちを見ると、なんかここのラインがなんか取っ払われると言いますか、なんか同じ生物学上のカタカナの人みたいな、なんか感覚を僕は得れるんですね。
ホモサピエンス田中みたいな。
はい、そうです、そうです。ホモサピエンス田中をより自然の中の生き物と対峙するとなんか感じれるので、なんか自分が感じたことを、まあ皆さん別かもしれないんですけど、なんかそういったことなら提案できるかなと思って、なんかそういう現場フィールドワークじゃないんですけど、なんかそういうところに行くようにというか、そういうイベント、まあビーチクリームもそうなんですけど、なんかそういうところで目の当たりにすることをなんか大事にしてます。はい、飛び込むこと
ですかね。
そうですね、はい、でも旅行に行ったり街を歩いていても、環境ってこうなってるなとか、ここが変わったなっていう、そうした見比べのテーマというものがあると、それだけでも歩き方や見え方が変わってきますよね。
そうですよね。あとはあの本当に、気候変動、僕はもう海の生き物とか陸の生き物を含めて生き物から何かその地球を見るような見方しかできないんですけど、例えばあのそれこそ雨がたくさん降ります、逆に雨が降りません、もう太陽の日差しが大変ですとか、雨台風風とかいろんな地球全般の影響があるじゃないですか。で子どもさんたちにはなんかどこから地球環境とか気候変動に意識を持ってもらえれるのかなっていう、そのきっかけとなるたくさん球を投げれたらいいのかなと思ってます。作業、農作業されてる方だったらやっぱり作物に影響があるしとか、例えばご年配の方と一緒に住んでるお子さんたちだったらやっぱり おじいちゃんおばあちゃんたちが暑さで大変ですみたいな、なんかそういったところのきっかけをなんかこうたくさん投げれるようにコミュニケーション入り口をたくさん探しているようなやり取りをしています。はい、
実際その環境というテーマがその自分にとってなかったタイミングに環境というテーマとぶち当たるっていうことが最近増えてるなと私は感じているんですね。はい、というのはあの数年前にその辺野古の取材に沖縄に来まして、でその際に辺野古の基地の建設の状況を海の側から見るということで船を出していただいて、で今の状況を見るという取材をセッションで行ったんです。ラジオの取材で行ったんですね。でその時のその船というのがあの遊覧船にも使えるもので、海の下を見ることができる、つまりパカッと開けると海の底が綺麗だね、色の魚いるねっていうのが見れるようなもので、行きは辺野古の海を見ながら、帰りはせっかくだから沖縄を体験していってくださいということで、海の下を眺めながら、あ綺麗ですねっていう話をしてたんです。でもうちょっと先に行くとサンゴ の死骸がたくさんありますっていうことで行くと本当に真っ白なんです。あるところまでは本当に生息が多様でカラフルな世界だったものが一気にモノクロの世界になっていって、その時にそうか、こういったものを例えば基地だけではなくて温度の上昇とか工場の建設とかいろんな条件が変わることでこのような生物の環境も大きく変わってるんだな、つまり何か独立したテーマというのは存在せず、テーマは実は横のテーマとつながってるんだなということを自覚する、そんなタイミングとかたくさんあるなと思いましたね。
はい、でも本当にあのおっしゃる通りで、また学校単位とか僕らの時の時代とは当然違うんですけど、それこそ学生さんたち学校を挙げて、それこそじゃあアマモをどんどん広めていきましょうみたいなことの活動がもう以前からもちろん注目されていることだと思うんですけども、この近年特になんかそういった活動をされている子どもたち、学校を、地域のチーム、やっぱあの海藻の方が CO2 吸収するパーセンテージ多く吸収できるので、そういったことのいわゆるブルーカーボンですよね、の見直しみたいなことっていうのが特にこの本当にもう数年だけでもものすごく、皆さん力入れてるなっていうのはなんか感じます、いろんな場所で。
そうですね、
はい、
テーマを共有することの重要さとてもあると思いますし、それは一般の方々と連携するということも重要だと思います。一方で政府レベルとか行政レベルの取り組みというのも必要だと思うんですが、あの石井さん、この日本の政府や行政のこの例えば気候危機や海洋生物の多様性確保、この取り組みの実態についてまず説明していただきたいのと、それからその取り組みをどう評価しているのか、この点いかがでしょうか。
はい、あの日本の、まあ、現在 の環境対策全般に言えることなんですけども、はい、やっぱりそもそもその25年前 の共同会議の時からもそうなんですけど、やっぱり外圧にやっぱり従って動いてきたっていうのが現実なんですよね。で気候変動問題でもそうなんですけど、で、まあ、生物多様性でももちろんあの中には日本でやってるあのいい政策もないことはもちろんないんですけど、でも全体的から見るとですね、やはり特に先進国の中ではその遅れを否めないっていうのが現実でして、で、国際的に進んだ中で、対応せざるを得なく なってですね、その日本の例えばそのゼロ脱炭素の場合もそうだったですけども、それからプラスチックの問題でもそうですし、やはりヨーロッパなり何なり先に進んだところが大体大枠ができてですね、そこの中でやらざるを得ないって、いつもそのルールメイキングの方からは外れているっていうのが現実だと思うんですね。それから政府の場合もそうですし、そのビジネスの方もですね、やはりそれに、従ってというか、やっぱそれに引っ張られて遅れざるを得なかったと。で、非常に今のそのビジネスの、今株がすごく上がってますけども、株は上がってるけども、やはり全体的にはですね、その新しい産業が生まれないとか、そういうことっていうのもですね、やっぱりその環境対策が遅れたことが一つの原因だというふうに私は思っているんですね。だからやはりそこをですね、もう一回じゃあ逆転したらどうしたらいいかっていうことをですね、それはもちろん政府に何とかしてほしいとは思いますけど、政府にあんまり頼れないので、そこはやっぱり我々声を上げてその変えていくっていうことがですね、本当に必要だと思うんですね。その気候変動ってすごく大きな問題だから、ちょっと自分から遠いというふうに思うかもしれないけど、その今出てるその温室効果ガスとか CO2 の 7割はそのライフスタイルに関係するもんなんですよ、やっぱり、多かれ少なかれですね。だからやっぱりそのぐらい自分たちに関わってる問題なんだっていうことは、やっぱり自覚して、しかもやってみると結構面白いというか、そんなに、さっきおっしゃいましたけど、無理してやらなくてもいいんですよ。無理してだと持たないんでね、結構自分の健康のためとか楽しみのためにやることが地球のためになることっていっぱいあるので、それは結構やれるんじゃないかなと僕は思ってますけど、
大体環境対策というと我慢の省エネをどうするかみたいな話に割となりがちですが、実際に実効性のあるような議論と行動が必要だと。それから今の石井さんの話ですと、仮に日本の政府の中で CO2 の削減をこれだけ進めます、そして各企業にこれだけのルールとか規制を課しますということがあらかじめ行えていれば、各企業はそれに対応した上でいろいろな発明、要はイノベーションと呼ばれるものですが、いろんな開発を進めることによって、今他の先進国がじゃあいろんな機械を導入しよう、それはちゃんと環境負荷が低いもの、つまり地球に優しいというふうに一般に言われるものを導入しようとなったときに、日本の製品を買うような状況になっていただろう、でもそうはなっていない、じゃあ大元は何かというと、ずっと消極的だった歴史が今の状況を作っているという説明だったんですね。
具体的には今チキさんが触れられたように、そのカーボンプライシングとか、その、排出量取引なんかいい例だと思うんですけど、その EU は、2000年の初めから入れてるわけでも、30年近く遅れるわけですね。で、その間に向こうはやっぱりそれをベースにして新しい産業がどんどんどんどん起きてきたというのが、この何十年か日本が停滞した一つの理由だと思いますね。
なるほど、その点も重なっているということだと思います。ではですね、ここでもう今お時間ということになりますけれども、WWF ジャパンとしては今後どういった発信などをしていきたいのか、最後に児玉さんいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。やはり気候変動っていうのは皆さんそれぞれの行動に結構重くのしかかっています。ですけれども、先ほど皆さんがおっしゃっていたみたいに、無理くり頑張ってやるんではなくて、できるところから少しずつやるっていうことでも、一つの声が何億何十億と集まればかなり大きな力になります。そういった皆さんで取り組みやすい何かを私たちが発信できて、それを皆さんがやってもらえればなと思います。今日のアースアワーでも、広島市ですと原爆ドームが消えたりとかですね、横浜だったらクロック、何クロックでしたっけ、コスモクロックですか、あれが消えたりとか、そういった一つ一つの取り組みが 横につながっていってみんなで取り組めるっていうその世界で取り組めたらっていうふうに思います、
うん、小さなアクションが直ちに社会問題を解決できるわけではないが、ここに社会問題があるということをしっかりと許容していく、はい、そうして役には立つということにもなりますよね、
はい、大きなうねりを作っていけれたらと思います、
はい、あのセッションでもこれから引き続き、気候危機、気候変動、海洋酸性化や海洋生物多様性、
いろんな角度から、
はいはい、取り扱っていきたいと思います、
はい、ここまでココリコの田中直樹さん、前田智子さん、児玉彩子さん、石井徹さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。皆さん
ありがとうございました。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。